You're listening to KZOO, KZOO, 1210 AM, Honolulu, Hawaii.
毎月第3の火曜日、この時間は総領事アワーです。在ホノルル日本国総領事館より、青木豊総領事にお越しいただきました。青木総領事、おはようございます。
おはようございます。
今月もいろいろとお話があると思いますけれども、どこからいきましょうか。
やはり新型コロナウイルスからよろしいでしょうか。
はい、お願いします。はい、
まずあれですね、いい話題というかですね、ちょっと明るめというか、日本もハワイもいわゆる第5波で、まああれですね、去年の3月ぐらいからまあコロナの感染始まって、
はい、
で第5波が一番日本とハワイの場合はきつくて、でまあ8月の終わりぐらいにはですね、まあ1日あたりの新規感染者数が記録を作るような状態で、ハワイでもまあ1000人
超えましたものね。ま
あ、短期的には1日あたりでそうですし、まあ、平均でも最大で1週間平均でも最大で800ぐらいいってたと思うんですが、はい、今もう500台まで下がってきて、
少し下がってきて、ね、若干、
はい、はい、で日本もですね、やっぱり同じように8月の終わり多くてですね、2万5000というレベルだったんですが、もうここ数日ですと2000を切ってくるということで、まあ、第5波もうピークは抜けたのかなと、
うん、
でまあ元々っていうかですね、まあ数週間前にハワイにおいていわゆる第5波のピークアウトというか、山越えるのは10月になるだろうとか、最大3700行くっていう話ありましたけど、それやっぱり規制とかそういうのをその入れずに、まあおそらく予測してて、でまあ予測よりも早くピークアウトしたというか、やはり規制措置が効いたというかですね、まあいずれにしても減ってきているということが、まあ、嬉しいなと。でこういうのは規制緩和につながると嬉しいなと思うんですけども、それとあとワクチン接種率も非常に上がってきて、今2回終了した方が 66.5%、
はい、
であと1回目だけを入れると 75% と、でなかなかその1日あたりどれぐらいワクチン接種してるかとか、あるいはワクチン接種率がどういうふうに上昇してるか、グラフというのは見つからなかったんですけども、まあ、着実に増えているというよりも、まあ、やっぱり第5波のため、あるいはいろいろ義務化というか、まあ、ワクチン接種が奨励されている中で、1日あたりの接種数も増えててですね、非常に心強いなと。で1回目 75% ってことでしたけども、 70% を超えたら基本的に緩和をなくすと、これはまあ6月の時点のイゲ知事の発表でしたけども、
そうでしたね、
はい、まあいい方向に向かってるのかなと。であとちなみに日本もですね、2回目接種終了された方がもう 50% を超えて 54.4% で、1回目だけ入れると 66.5% と、
だんだん日本も
そうですね
来ましたね。
はい、やっぱりまあ遅れてハワイに2ヶ月遅れて今年の2月から始まりましたけども、供給量も多いですし、一番多いと150万回ぐらい行ってましたかね、1日あたりで。まあちょっと上がったり下がったりしてるんですけども、でも大体100万回超えてるとなると人口の 1% 弱1日あたりですから、はい、ものすごい勢いで追いついてきてくれてるなという感じはします
と。まあコロナの状況が、第5波が少し、
はい、
もう遠のいていくというので、はい、嬉しい状況ではありますけれども、はい、まあ、その規制緩和の中で、そうですね、ちょっと 70% っていうところが、うん、はい、昨日ちょうど市長が指標を変えるっておっしゃったので、
はい、そうですね、まあ、2つあって、昔は新規感染者数であるとか、はい、PCR 検査陽性率で基準を緩和していく、はい、いわゆるあれでしたっけ、ホノルル再建計画、
はい、
リオープニングストラテジーっていうのがあって、
ティアシステムって言われるものでしたね、はい、1年間続きました。
まあ、うん、それだとどうしてもまあなんていうんですかね、ちょっと率が悪くなると下がっちゃうっていう状況から、うんうん、次に、まあ、先ほど申し上げましたけども、6月の頭に知事が新しい発想でワクチン接種率に応じて、緩和していくと、これは後戻りしないですよね、はい、っていう話 で、
そうですね、
55%、60%、70% っていう感じでやられていてですね、やっぱりそのワクチン打たれてる方はうつりにくいっていうか、でむしろそのうつりにくいですから、うつしにくいというかですね、でなおかつもう 60% とかですね、過半数超えてきた場合にはやはりそのワクチン まあ、接種を中心にやった方がいいんではない、まあ、ここかなり辛いとは思うんですっていうのはまあ、アメリカ政府4月にホワイトハウスが、それと日本政府もあれに折に触れですね、聞かれ質問された場合にはやっぱりそのワクチンってアレルギーであるとか体質であるとか、あるいは宗教上の理由で接種できない方いらっしゃいますし、あとお子さんも、はい、12歳以下、まあ、何か年齢を下げる可能性って今検討されてるみたいですけども、やっぱり受けられない方に不利益があるようなやり方は良くない、
うんうん、
これは今でもそうですし、
はい、
でも一方で、まあ、州の職員であるとか、まあ、若干義務化に近いっていうか、まあ、完全な義務化もありますけども、やはりその、まあ、不利益のないようにって申し上げた後でなかなか言いにくいんですけども、やっぱり医学上の見地であるとか公衆衛生学の見地からいけば、その移す可能性が極めて低いワクチン接種された方と接種されてない方を同率にというか、むしろ接種されてない方に合わせた規制というのはどういうものかというのはずっと議論されていて、でそんな中で、まあ、第5波であるとか、あるいはそのワクチン接種率がもう関数を超えてきている中で、ワクチン接種率、ワクチン接種をこうやって念頭に置いたその規制の緩和であるとか、まあ、そういったことっていうのは、まあ、そういう流れになっているのかなというふうに思ってます、
うん、昨日ちょうどバイデン大統領というか、はい、アメリカの方はワクチン接種をした国が多くなってきたので、
はいはい、
まあ、入国のその制限、ね、ワクチン接種をした人を入れるという、はい、逆に今日本からだと少し規制が強くなったっていう、逆にも言えるかもしれないんですけど、
ちょっと面白いんで、はい、ちょっと見方を変えた整理の仕方っていうのをやってみると、はい、まずその日本からハワイに行く、あるいは日本からアメリカに行くっていう場合には、まあ基本的に以前、まあ、今あれですね、日本からハワイ、ハワイを中心にまず申し上げると、基本的にはその10日間の自主隔離というか自己検疫っていうのがあって、これはもう違反すると罰金の世界があると、はい、でそれを PCR 検査によってその、まあ、自主隔離がなくす、 PCR 検査を受けてればそのある程度規制が緩和されるような形で、それからさらにまさにワクチン接種率が 60% になった7月以降は、米国でワクチンを受けた方はその10日間の自主隔離も PCR 検査も免除されるっていう形で、はい、あれですね、ワクチン証明が使われてると、はい、で、まあ、私たち今後おそらく特にラジこのケーズラジオを聞かれてる皆さんはハワイ州で接種されてると思いますので、残念ながらハワイ州のワクチン接種証明を持っていても米国本土からハワイに入るときは使えるんですけども、日本から入るときにはまだ使えないんでですね、
そうなんですよね、
これなんとかしてほしいなと。
そうですね、
PCR 検査も家族で旅行するときばかりならないですから、
は
い、
そうですね、
でも10日間 の, まあ、自己検疫がないのはすごい助かると、はい、いうことでやってきた中で、
はい、
今度アメリカがその、はい、これはどっちかっていうと PCR 検査を免除するその規制緩和っていうよりはむしろやってないと、あれですね、搭乗前に見られるんで、
はい、
一歩間違うと、これはむしろおっしゃる通りで規制の強化みたいな話なのかなというふうに、まだ具体的なその措置っていうのは決まったわけでもないし発表されてるわけでもないんですけども、一歩間違うと乗せてもらえないと、
そうです、ね、
いうことがあるのかなというふうに思います。
ワクチンも日本の例えばアストラゼネカで打ってる
方が
こちらだと、
そうですね、そこがすごくおっしゃる通りで難しくて、今整理の仕方をちょっと変えましょうというふうに申し上げたのは、はい、まあ、ハワイから日本に行く場合、アメリカから日本に行く場合ということで、日本政府もやはりですね、これどちらかというとその規制緩和にワクチン接種を使うってそういう考え方なんですけども、今14日間 の, 自宅等待機、
そうです、
自主
か、かなり厳しいとかなってると聞いておりますが、
はい、もともと14日間でそれとあと14日間の公共交通機関の利用ができませんっていう話があったんですけども、はい、今はまあ報道で見てますと、まさにあれですね、ワクチン接種証明があれば14日間を10日間にするって あのゼロにしてくれよって皆さん思われててですね、まあ、私も実は心からそう思うとか、ね、まあ、政府の一員が言っちゃいけないのかもしれませんけどもまあでもあの、まあ、一歩前進というかですね、そもそもあのちょっと忘れてはいけないのはあのまああれですね、日本今基本的にあの外国の方のその日本への入国っていうのはですね禁止になってます、
はい、
であの在留邦人あるいはあの日本に暮らされている在留資格持たれている方、生活の基盤が日本にある方はですねあの認められますし、それとあとあれですね、あの特に日系人の方であの人道的な見地からあの、まあ、あの親族のお見舞いであるとかそういったものはあの例外的に認められるというのが原則で、はい、その中でその次にあのどうしても行かなきゃいけない方がそのやはりその日本国内の感染を、まあ、悪化させるようなあの感染した可能性があるっていう中でですね、やっぱりその PCR 検査ってあの、まあ、14日間とか10日間とかありますけれども、あのすぐにこう菌が体の中に入って最初の段階ではなかなか陽性ってきちっと判定できないっていうことがあって、でもまあこれはあのまあ確率論の組み合わせだと思うんですけども、あのさらにそのワクチンを打ってる方だったらあの可能性が低いで、ワクチンを打ってる方だったら14日間から10日にそのあの規制を緩和するっていうことをやってると。でまさにあのご指摘の通りでですね、基本的に今日本で認可しているものをやるということになりますから、あのハワイから日本に行く場合にはあの日本の認可しているファイザー、モデルナ、アストロゼネカになって、ジョンソン&ジョンソンが入らないということが出ますし、で逆をやると、まあ、あのまさに日本のアストロゼネカが難しいとかですね。ただ、まあ、今後いろいろなその議論というのは出てくると思うんです。あのまだアストロゼネカとかいいと思うんですけども、まああれですね、シノファームであるとかスプートニクであるとか、はい、あのそういうのをどうするんだとかですね、いろんな議論ありますし、いわゆるその世界共通のっていうのを、まあ、政府レベルでやるのか、それとも航空会社が中心にというかですね、まあ、あのなんて言いましたっけ、コモンパスでしたっけ、そういったあの動きもありますし、まだまだこのワクチンに関してあのどういう種類がであるとか、あるいは14日なのか10日なのかとかですね、はい、そういう議論というのはまだまだいろいろありますし、あの実際もういろいろなですね検討は始まってますし、私も若干は関与していますという感じです。
そうですか。あとはあのそうですね、日本から来られた方がちょうどワクチン接種証明書を持って来られて、はい、一緒にあのレストランに行くことができたんですけど、
はい、
あの自治体によって証明書が若干形式違うんですか？
そこはですね、やっぱりこれもあの日本からハワイ、ハワイから日本って分けて考えると、日本からハワイに来るとき、まああれですね、都道府県がかなりこれ違うんですね。あの日本の証明書っていうのは2点あって、結局そのワクチン接種を実施しているのが都道府県で、これはハワイも一緒ですけどね、あの連邦政府があのワクチン供給しても、あの実際に接種をしているのは州ごとであって、でまあ、大体その接種してるときに、あごめんなさい、あのまたハワイから日本に行くときのハワイとか米国のワクチン接種証明の方行きますけども、こちらはあの証明書じゃなくて、なんですかね、サーティフィケートじゃなくてプルーフ、そうなんです、はい、ですからあの結局連邦政府でもないし、州政府があのワクチン接種をしている州政府がこの人は何月何日どこで、あのあれですね、何々社のワクチンのロット番号何番を打ちました、はいはい、であと生年月日名前ももちろん入ってると、ですから ID カードと照合できるという形になってるんですが、あのちょっと難しいのはですね、あのどこまで証明書って見るかで、日本の場合はまあ先ほども、まあ、ハワイにして都道府県がやっててあの自動でですね、そこでもらうカードもあるんですけども、ここで言ってるあのまさにサーティフィケートなんですね。日本で発行されているのはパスポートを持って行って、でパスポートの番号なんかと連動する形になってて、であの要は特定の外国に行くときに必要だっていう方が申請すると出てくる、うんうんうん、でそちらにはですね、投資番号がついてたり、はい、変装偽防、あの変装のなんていうかね、防止の紙を使ってたりですね、まさにサーティフィケートになってくると、
はい、
でそういった点もですね、あのワクチンの種類だけじゃなくて、あの記録カードで、もちろん、うんうん、 その記録カードを中心にいろいろなあの QR 自分で入力して QR コードを取って、結局そこ の CDC カードの記録にたどれるような仕組みを作っていると。でそれに対して日本の場合にはそういうふうに、まあ、なんですかね、トレースするとかあのそういうことではなくて、むしろ紙自体に証明性がある。
ああ、そういうこと
なんですね。そういった点では、はい、あのなかなかですね、どういうやり方をすればお互いのそのワクチン証明というか、うん、ワクチン記録っていうのをですね、あの流通させることができるかっていうのはまだあの議論の途中ということはあります。う
ん
う
ん、確かにあのカードではなくて証明書なので、はい、A4 サイズの証明書をお持ちでした。
ですからあの例えばあの、まあ、あの特に我々もですね、あのセーフアクセスオアフが始まった時に、はい、日本のワクチン接種証明が使えるのかどうかっていう議論があって、でちょっと我々もですね、あの当初あのホノルル市のホームページ見るとあのできないようなに読めて、で一方であの実際紹介してみると人によってはできますっていう、うん、そういう混乱があったんですが、うん、これは他のですね、あのいわゆるそのバーコード読み取るような、まあ、具体的には特にセーフトラベルプログラムだと思いますけど、その調整にちょっと一瞬手間取っただけ で結局あの日本のワクチン接種証明が使えるということ で、
ね、
これハワイだけでなくて全米的にそうだというのは確認させていただいていて、
そうなんですね、
当館のホームページも一瞬あのちょっと2節あったんですけども使えますということで今は統一しております、
はい、あのプログラムが始まる前にちょうどクリアになりました、
はい、
そうですね、とはそうですね、その日本に、まあ、一番こちらの在留邦人が気になるのはやっぱり日本に行った時の今隔離14日間、はい、その間その、はい、例えば携帯電話で追跡がかなり厳しく1日に例えば3回あるとか、
そこは経験者の酒井さんに
語っていただきます。酒井さんおはようございます。経験されてきたんですね、
はい
はい、最近ですか。
私は7月にあの帰国したんですけれども、
はいはい、
まさに今カリンさんおっしゃった通りで、携帯にあの位置情報 の、うん、あの確認の連絡が1日2回くらい来ます。
GPS で追われる感じですか。
ですね、そうではなくて、あそうなんですけれども、あの自分まず隔離中にどこにいるかっていうことをこう報告しますよね、 この、はい、ここにいますっていうこと、でそこにいるのかどうかっていうのがその位置情報の今ここにいますって押すと、それでこう自動的に向こうに分かるようになっているので、
うん、
あのちゃんと登録しているところにいるのかどうかっていうようなことが分かるようになっています。
なんかフェイスタイムか何かであのお顔と後ろの背景を映すっていう、
そうですね、その電話はだいたい1日に1回くらいかかってきたんですけど、すべ、はい、てランダムな時間に、
ランダムな、
そうですね、もし毎日朝9時にかかってきたら多分皆さん9時だけにいればいいと思ってしまうと思うので、もうランダムな時間にかかってくるんですけれども、
はいはい、
そうですね、あの後ろの背景も見えるような感じで、
あそうなんですね、
そうですね、
それは実際に人がかけてくるんですか、それとも AI というか、
そうですね、人がかけてくる場合と AI がかけてくる場合とありまして、
はい、
AI の場合はこの LINE にちゃんと自分の顔をこう沿わせて、
まあ
ちゃんと自分の顔かどうかっていうことを判別しているようですね、
は
い、
そうですか、
顔認証が入ってる、
そうですね、顔認証が入ってます。
携帯電話はそのアメリカからの携帯でいいんですか、それともやはり日本でアクティブな日本の携帯電話。
私あのアメリカの番号を使ってますけれども、自宅で、Wi-Fi つないでいて、それで全く問題なかったです、
は
い、
Wi-Fi で大丈夫な、
そうですね、
そのアプリなんですね、
はい、そうですね、
なるほどなるほど、はい、分かりました。
それとあとあれですよね、あの確か空港に着いた時もまず PCR 検査を受けるし、そしてその時にまさにあの14日間あの自主隔離っていうか自宅等待機に従います、まあそれとあとそういった紹介あの問い合わせに答えて誓約書を書く、
そうですね、はい、うん、
誓約書、
はい、でまああれですよね、その違反した場合にはなんか一部報道ではなんか晒されるみたいなっていうか、まああの、公的には、はい、あのそういった方あのやっぱり PCR 検査を受けていても移す可能性っていうのはゼロでないんで、うん、まあそういう危険性がある人のその情報を提供するという整理かと思いますけど、
なるほど、はい、なるほど、そうなんですね。公共交通機関もその14日間また これからまあ10日間ぐらい使えないってことなんですよね、
う
ん
は
い
う
ん、
そうですね、なのであの空港に
アレンジが必要、
そうですね、迎えに来てもらったりとか、うん っていうことは必要になりますね、うん、
またはレンタカーで地方に帰るとかですね。
そうですね、そういう会員もいましたね。レンタカーで名古屋まで帰ったと、
うん、いやそうですね、
はいはい、いやしかしあの北海道県人会と沖縄県人会からはですね、はい、車じゃいけないんですよ、
遠いですね、
いう、まあ、本当にあのこの声は世界中で起こってると思いますし、そういった声があるっていうのは私も東京に報告してますけど、はい、まあ、ちょっとあれですね、あの14日間とか、あるいはもしかしたら今後10日間あの公共交通機関を使えないと、まさにあの、まあ、極端な話お葬式とかですね、あの本当にあのなんか健康状態が悪化したのを見舞いとかですね、間に合わないじゃないかという、そういうお話聞くと非常に私としてもですね、まあ、あのもちろんあの日本政府東京でもそれは十分理解してて辛い思いされてるのかなとは思いますけども、
全体的に、まあ、今このこういう状態だということは認識しながら、はい、まあ、準備できることはね、うん、されて、まあ、ご帰国されるならということですね。はい、分かりました。
まあ まあ、いずれにしてもあの規制措置っていうのはその時の状況によって変わるんでですね、ぜひあの非常に複雑で、あの申し訳ないなと思ってるんですけども、確認していただければというふうに思います。
は
い、
分かりました。領事館のその何かその緊急事態宣言下においては、はい、例えば日本とのやり取りがストップしていたりというような状況というのは今も、
いやいや、あの、まあ、ちょっとコロナの話題から離れますと、はい、やっぱりその基本的に入国禁止であるとかですね、まあ、あるもんですから、いろいろなその交流っていうのが随分止まってしまったなと、はい、で例えばそのまあ、ジェットプログラムって皆さんご存知でしょうか。はい、あのまあ、あのいろんな方がですね、日本のその、まあ、中学であるとか、あるいは地方自治体に入って、まあ、特にあの、まあ、英語を教えるというよりもティーチングアシスタント、
はい、
で、まあ、私みたいな世代だと、あの昔本当にあの今みたいにあの生の英語に触れることなくて、でまあ、学校の授業でカタカナで英語を習ってですね、うんうん、お勉強でやらされてたんですけども、
はい、
ジェットプログラムっていいなと思って、生きたそのアメリカの方がですね、あのネイティブの発音というだけじゃなくて、そのアメリカの文化であるとかで、まさに目の前にいてくれていろんな質問に答えられる、
はい、
でこういう交流ってすごい大事だなと思うんですけども、やっぱりそのこのコロナの関係でですね、だいぶそのあの停滞したというか、まあ、なかなか行けなくてですね、まあ、若干混乱が生じた、あのこの時からこの時期に行こうとしたけども行けなくて、結局断念せざるを得なかったとかですね、ここ1年毎年毎年その選抜される方がですね、あのちょっとあの団子状態になったり、ちょっと諦めざるを得なかった、まあ、いろんなあの問題ありましたし、あと最近ではですね、あの、まあ、日本政府の奨学金制度の留学生の方の授与式ってやらせていただいたんですが、こちらの方々もですね、なかなかそれぞれの大学と自主隔離の期間どうするのかとか、あるいはその9月 の, その学校の始まりに合わせられるのかとかですね、なかなかあの具体的な日程が見えないとか、そういうことがございました。
うん、その留学生の方々4名いらっしゃったんですね。はい
は
い、
そうですね、あの面白いなと思ったのはもともと日本語がすごくできて、日本語日本文化の勉強をされる方もいらっしゃいますし、意外とですね、今回二方はあれですね、芸術関係だったのがですね、特にあのグラフィックデザインであるとか、まさにあのなんていうんですかね、あのデジタル美術っていうんですか、ね、
はい、
それの制作であるとか、あるいはキュレーションに関してのお勉強される、うんうんうん、あ、日本こういう分野も留学先になっているんだなというのが、
日本でそういうアートを勉強するっていうことなんですね。
は
い
は
い、
あの多摩美大であるとか、あるいは東京芸術大学でそういう勉強されるということでした。
動きはある中、まあ、いつもとは違うという状況が続いてます。はいはい、その他坂井さん、
ちょっとここはもう坂井さんがちょっとあのお知らせを、
はい、お願いします。
そうですね、あのやっぱりコロナでなかなかあの当地の皆さんと の, あの交流が図れない中なので、まあ、ずっとこう地道にソーシャルメディアの更新に力を入れておりまして、まあ、ツイッターはの2018年からあったんですけども、フェイスブックは今年の2月に、立ち上げて、当初ですね、もうフォロワーが全然いなくて、候補チーム私以外に2名いるんですけども、まあ、みんなでこうちょっと頑張りながらも悲しい思いをしてたんですが、最近あのこうオリジナルコンテンツを増やしてですね、例えばこう 当館の公邸料理人が作ってるシェフ飯。
美味しそうです。綺麗なのが
見ていただいてありがとうございます。ですとか、あの日本とこうハワイのなんかこう関連のあるものをこう比較したりですとか、例えばこうストリートアートってこうハワイではすごくこうたくさん、
はい、
あの見られると思うんですけれども、で一方で日本のストリートアートってどうなんだろうとかっていうのをこう比較した投稿したりとかっていう、こう地道なあのいろいろこう、あのそうなんですよ、候補チーム3人でいつもこう考えて、時にはあの我々はこう日本文化に精通してしまっているので、あのこのアメリカの方の視点、ハワイの方の視点っていうので、こう外からの意見をちょっと聞いたりとかすると、私たちにないこう気づきがあったりして、うん、あ、そういうところに興味を持ってくれるんだといった発見があったりするので、まあ、そういったコンテンツを作ったりしておりまして、あの今月ですかね、今月に入ってからこうついにこう800人をフォロワー超えることができまして、本当に皆さんありがとうございます。
もうちょっとで1000人ですね。
そうなんです、1000人になったらきっと総領事がお祝いしてくれるんじゃないかなと期待してるんですけれども
、はい、Facebook でホネルル領事館をあの検索したら出てきますね。
はい、はい、そうなんです、はい、あの英語と日本語で発信しておりますので、はい、ぜひ皆さんご覧になっていただけると大変嬉しいです。
そうですね、は
い、
英語の勉強にもなります。
そうですね、はい、ありがとうございます。
いやでも本当に皆さんのおかげでですね、あのツイッター、私たち来た時350だったのが今670なんですけど、
倍に増えましたね。
ただあのやっぱりハワイではフェイスブックやられる方が多いっていうことと、
ね、
やっぱりあの字数も多いですから、
はい、
でまあフェイスブックを開設したらあっという間にツイッターを抜いて800を超えると、
そうですね、
いうことでですね、
写真も見られるっていうのが皆さん、はい、
そうですね、でやっぱり写真がすごくフォトジェニックなものでないとやっぱりこう皆さんのいいねはいただけないので、うんうん、その写真もどれ使うかとか、はい、いつも毎月こう会議して決めてるんですけれども。
じゃあツイッターとフェイスブックと今 YouTube、
そうですね、
インスタはどうですか？
はい、インスタグラムはですね、あのやるといいと思うんですけれども、なかなかこの3人で運用しているというのは結構ちょっとですわ結構難しいので、まあ、まずはやっぱりこうあの力を分散させるよりも集中してやっていく方がいいかなと思っております。
わかりました。なんかここにあるとこっちにもなんかあるかなと思って、逆にですね、あの遅れてないかなと思うんですけど、わかりました、じゃあそれを3つ押さえておきます。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。あ という、あっという間にお時間ですけれども、青木総領事では最後に一言お願いします。はい、
あ、そうですね。あの、まあ、こういうコロナですけど、あの、常にこうやって明るい方向を見ながら、あの、最近もですね、あの、在留邦人の方とお話しして、やはり私、あの、規制緩和が早く行われて、あの、ハワイと日本のその人の行き来が正常化になるまでは、あの、頑張るしかなくてですね。はい、で、終わった時、あの、本来のハワイを一緒に苦労した人と楽しみたいなというのが今の気持ちですね。
あの私たちは、まあ、あの青木総領事あの領事館を頼りにしておりますし、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
上
半身も美穂さんもありがとうございます、
ありがとうございます。
ということで毎月第3の火曜日この時間です。また来月もあっという間にやってくると思いますが、次は10月の19日です。今日この時間どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
総領事アワーの時間でした。モーニングプレメリア、今日この時間は小倉佳凛がお伝えいたしました。この後モーニングブリーズへと続きます。